県政最前線、今すぐ備える地震津波対策。令和6年1月1日、石川県で最大震度7の揺れを観測した能登半島地震において、多くの死傷者や住家への被害が発生し、今なお避難生活を余儀なくされている方もおられます。半島という地理的条件や人口規模、構成等が能登半島と類似している和歌山県では、南海トラフ地震が今後30年以内に 70% から 80% の確率で発生すると予測されています。県では能登半島地震において明らかになった幹線道路の寸断による集落の孤立や避難所の環境改善等の課題解決に加え、地震や津波等の災害から県民の皆さんの命を守るため、防災 DX や災害情報の発信、住宅の耐震化など、あらゆる対策を進めていきます。県民の皆さんも防災に関する情報を入手し、今後起こるかもしれない災害に備えましょう。防災 DX とは、災害対応を効果的・効率的に実施するため、デジタル技術を活用して、国・地方公共団体・インフラ事業者等の災害時における連携機関が、広く民間と情報を共有することにより、業務効率化を図ることです。令和6年能登半島地震の被災状況。死者・負傷者。死者281名。負傷者1326名。令和6年7月1日14時、消防庁発表。住家被害、全壊8429棟、半壊21370棟、床上・床下浸水25棟、一部破損97510棟。令和6年7月1日14時、消防庁発表。避難者数、最大5万1605人。内閣府発表。停電、最大およそ4万戸。経済産業省発表。断水、最大およそ13万6440戸。国土交通省発表。死因、石川県内、およそ8割が家屋倒壊。令和6年7月4日、第15報まで、石川県発表。孤立集落、石川県内、最大24地区、3345人、石川県発表。なお、令和6年1月19日14時、第57報で、孤立集落の解消を発表しました。紙面には、たくさんの家屋が倒壊した石川県珠洲市の被災地で、和歌山県と紀美野町から派遣された職員が支援活動をしている写真が掲載されています。緊急消防援助隊として被災地で人命救助。和歌山市消防局警防課消防司令補大林正智さんのお話です。輪島市で家屋の倒壊や地滑りの被害に遭った方の救助活動を行いましたが、要救助者のいる被災地への道路が崖崩れや陥没等で通れず、活動場所に到着するまで多くの日数と時間を要しました。現地についても救助に必要な重機が入れないなど、迅速な救助活動ができず、大変もどかしい状況でした。和歌山県も能登半島と同じ半島地域であり、道路網が脆弱な地域もあるため、地震や津波により幹線道路が寸断されることが想定されます。そうなると救助隊はすぐには駆けつけられませんし、救援物資もすぐには届きません。そのため、まずは自分の命は自分で守ることが大切です。住宅の耐震化や備蓄を進め、避難ルートを確認しておくなど、自分の命を守るために必要な情報を入手して、日頃から災害に備えてください。 また助け合いにより困難を乗り越えられることもあります。地域の住民同士のつながりも大事にしてください。緊急消防援助隊とは、阪神・淡路大震災の教訓を踏まえ、国内で発生した地震等の大規模災害時における人命救助活動等をより効果的かつ迅速に実施できるよう、全国の消防機関が相互に援助する体制を構築したものです。紙面には地震で道路が陥没し寸断されている写真と、土砂崩れにより倒壊した家屋で和歌山県から派遣された緊急消防援助隊員が救助活動をしている写真が掲載されています。孤立集落対策を推進、串本町総務課防災防犯グループ主任岡田真一さんのお話です。串本町を含む避難地域では、地震発生時に海沿いを通る幹線道路が津波や土砂崩れ等で寸断され、孤立集落の発生が予想されます。集落の孤立が長期化すると、傷病者の移送や物資の輸送が大幅に遅れ、命の危険にさらされます。能登半島地震で発生した孤立集落の問題は決して人事ではなく、対策を進めていかなければなりません。能登半島地震では孤立集落の救助支援にヘリコプターやドローンが活用されましたが、発災直後にすぐに向かうことはできません。集落等の地域の方々が協力して備蓄や訓練を積むなどして、支援が入るまでの孤立状態に備えておく必要があります。備蓄では水や食料等はもちろん、簡易トイレや蓄電池、発電機も必要です。通信訓練や避難訓練は1回では身につかないため、継続して行うことが重要です。発災時に少しでも円滑に対応できるよう、地域で話し合い災害への備えを進めましょう。
地震に備える。和歌山県周辺では30年以内に 70% から 80% の確率でマグニチュード M8 から9クラスの地震が発生すると予測されている南海トラフのほか、中央構造線断層帯の活動による地震等の発生が懸念されています。これらの地震は重大な被害をもたらし、私たちの生活に大きな影響を及ぼすことが指摘されています。地震が起こる前に住宅の耐震化等の対策を講じ、自分の命を守るための避難行動を的確に行えるよう、避難ルートを確認しておくなど、日頃からいつ起こるかもしれない地震に備えましょう。和歌山県で想定される大規模地震の震度分布予測。紙面には想定される大規模地震ごとに和歌山県内での予測震度を表示した地図が3つ示されています。ここでは特に震度6弱以上が想定される地域を取り上げてご紹介します。1、東海・東南海・南海三連動地震のケース。震度6弱、和歌山市のほぼ全域、海南市、紀の川市、かすらぎ町の一部ほか、紀中地域から紀南地域にかけての内陸部の大部分。震度6強、御坊市から串本町にかけての沿岸部全域と小座川町の一部ほか、震度7、稲美町、田辺市、白浜町の沿岸部の一部ほか。2、南海トラフ巨大地震のケース。震度6弱、県内内陸部のほぼ全域ほか、震度6強、和歌山市から那智勝浦町にかけての沿岸部全域ほか、震度7、和歌山市、有田市、美浜町、御坊市、みなべ町、田辺市、白浜町、並びに串本町のいずれも沿岸部の一部ほか。3、中央構造線断層帯による地震のケース。震度6弱、有田市、湯浅町から高野山町、 九度山町橋本市にかけての紀の川南岸のほぼ全域ほか、震度6強、和歌山市全域から橋本市にかけての紀の川北岸のほぼ全域ほか、震度7、和歌山市、岩出市、紀の川市の紀の川周辺の一部ほか。以上、大規模地震の震度分布予測の説明でした。地震が起こったときは、家庭内でいるときの避難行動の流れを次に紹介します。地震の揺れを感じたとき、緊急地震速報。1、頭を守り安全確保。落ち着いて頭を保護しながら机の下などに隠れる。慌てて外へ飛び出さない。2、火災予防。揺れが収まったら火の始末をし、ガスの元栓を閉め、ブレーカーを落とす。3、脱出路を確保。扉や窓を開けて脱出路を確保する。そして津波等の危険地域はすぐに避難。避難は慌てずに非常持ち出し品を持って避難場所に原則徒歩で移動してください。他の状況下での避難行動も事前に確認しておきましょう。紙面には消防庁の防災マニュアルにリンクする二次元コードが掲載されています。建物の倒壊を防ぐ。地震から命を守るため、県では住宅の耐震化を支援しています。ステップ1、耐震診断。平成12年5月以前に建築された木造住宅の耐震診断は無料です。昭和56年5月以前に建築された非木造住宅の耐震診断は、診断費の3分の2、最大8万9000円を補助します。ステップ2、相談。専門家への相談、任意は無料です。県の認定を受けた専門家、耐震マネージャーが改修プランの提案等をサポートします。ステップ3、対策。改修補助、上限116万6000円。工事の内容によっては自己負担はありません。なお、市町村によって改修補助の上限は異なります。また、能登半島地震を契機に住宅耐震化への関心が高まり、申請が相次いでいるため、改修補助の募集等を停止している場合があります。必ず事前に市町村住宅耐震相談窓口へお問い合わせください。また、住宅の耐震化のほか、耐震シェルター、耐震ベッドの設置を補助する制度もあります。詳しくは、紙面に掲載されている二次元コードから検索してください。住宅の耐震化倒壊に関するお問い合わせは、市町村の住宅耐震化担当課、または県建築住宅課、電話 073-441-3216、ファックス 073-428-2038 までどうぞ。
津波に備える。静岡県駿河湾から九州沖合の海底に伸びる南海トラフ沿いの3つの領域、東海、東南海、南海では、これまでおよそ90年から150年周期で津波を伴う地震が発生しており、県内でも大きな被害を受けてきました。津波による浸水が想定されている地域では早期の避難が必要です。地震の揺れが収まったら想定にとらわれず、率先して避難しましょう。津波避難3原則。1、想定にとらわれない。2、最善を尽くせ。3、率先避難者になれ。津波による浸水想定。南海トラフ巨大地震と東海、東南海、南海3連動地震について、想定される最大津波の高さ、平均浸水の深さ、津波到達時間を市町村ごとにお伝えします。まず、南海トラフ巨大地震の場合です。各市町村の海岸部に到達する最大津波の高さ、
平均水深の深さ、1メートルの津波到達時間の順です。和歌山市、最大津波の高さ8メートル、平均浸水の深さ 1.5 メートル、1メートルの津波到達時間40分。海南市、8メートル、2.9 メートル、39分。有田市、10メートル、1.5 メートル、33分。御坊市、16メートル、3.7 メートル、13分。田辺市、12メートル、5.0 メートル、12分。新宮市、14メートル、3.2 メートル、5分。湯浅町、11メートル、3.2 メートル、35分。広川町、9メートル、3.3 メートル、33分。由良町、10メートル、4.2 メートル、24分。日高町、11メートル、2.9 メートル、16分。美浜町、17メートル、3.7 メートル、16分。稲美町、15メートル、5.2 メートル、11分。みなべ町、14メートル、3.9 メートル、11分。白浜町、16メートル、4.3 メートル、3分。すさみ町、19メートル、5.6 メートル、3分。串本町、17メートル、5.7 メートル、3分。太地町、13メートル、4.9 メートル、3分。那智勝浦町、14メートル、4.5 メートル、3分。続いて、東海、東南海、南海三連動地震の場合です。こちらは、最大津波の高さ、平均浸水の深さ、第一波最大津波到達時間の順です。和歌山市、最大津波の高さ6メートル、平均浸水の深さ 0.8 メートル、第一波最大津波到達時間53分。海南市、6メートル、1.8 メートル、47分。有田市、5メートル、0.8 メートル、41分。御坊市、8メートル、1.6 メートル、24分。田辺市、7メートル、2.2 メートル、25分。新宮市、7メートル、2.2 メートル、11分。湯浅町、6メートル、1.2 メートル、44分。広川町、6メートル、1.6 メートル、43分。由良町、7メートル、2.5 メートル、35分。日高町、6メートル、1.7 メートル、28分。美浜町、8メートル、1.3 メートル、27分。稲美町、7メートル、2.0 メートル、24分。みなべ町、7メートル、2.0 メートル、23分。白浜町、7メートル、2.1 メートル、12分。すさみ町、7メートル、2.4 メートル、10分。串本町、10メートル、2.6 メートル、5分。太地町、6メートル、2.3 メートル、7分。那智勝浦町、8メートル、2.3 メートル、10分。避難場所を確認。あらかじめどこに避難するかを確認しておくと、スムーズな避難につながります。津波発生時の緊急避難先の安全レベルを1から3まで紹介します。 安全レベル1、浸水の危険性がある地域で時間的にレベル2や3へ避難する余裕がない場合の避難場所として津波避難ビル等を指定。安全レベル2、浸水想定近接地域でレベル3へ避難する余裕がない場合の避難場所として指定。安全レベル3、浸水の危険性がない地域でより標高が高く、より離れた裏山や高台など安全な場所を指定。紙面には地震・津波浸水想定と避難場所の安全レベルを確認できる2つの二次元コードが掲載されています。南海トラフ地震臨時情報。南海トラフ沿いでマグニチュード 6.8 以上の地震等が発生し、その後時間差で大規模地震が発生する可能性が高まった場合等に、気象庁が南海トラフ地震臨時情報を発表します。発表された場合、県や市町村の呼びかけに応じて対応してください。南海トラフ地震臨時情報。巨大地震警戒。日頃からの地震への備えを再確認してください。また津波から避難が間に合わない地域では1週間の事前避難をお願いします。南海トラフ地震臨時情報。巨大地震注意。日頃からの地震への備えを再確認してください。南海トラフ地震臨時情報。調査終了。大規模地震発生の可能性があることに注意しつつ、通常の生活を継続してください。日頃からの備え。非常持ち出し品。避難するときにまず最初に持ち出すべきものを避難バッグにひとまとめにし、すぐに持ち出せるよう置き場所を決めましょう。非常食、飲料水、携帯ラジオ、モバイルバッテリー、懐中電灯、ポリ袋、安全器具、ヘルメット、ライフジャケットなど、救急医療品、常備薬、衣類、タオルなど、備蓄品、救援活動が受けられるまでの間に必要な1週間分程度の水や食料などを家屋が被災しても取り出せる場所に保管しましょう。備蓄食料、備蓄水、毛布、寝袋、電池、マルチツール、ナイフ、缶切り、卓上コンロ、簡易トイレ、キッチン用ラップ、ブルーシートなど。
防災情報を入手しよう。県では和歌山県防災ナビアプリや防災和歌山など県民の皆さんの防災対策に役立つ情報を発信しています。日頃から積極的に防災情報を入手し、自分や大切な人の命を守るための行動につなげてください。和歌山県防災ナビアプリ6項目あります。1、近くの避難先を検索。避難先の安全レベルを確認。避難先までの最短ルートを地図上に表示。紙面には検索ページの避難場所を表示した地図が掲載されています。2、家族などの居場所を確認。3、日頃からの避難トレーニング。4、防災情報をプッシュ通知でお知らせ。5、河川水位情報、土砂災害危険度情報を確認。6、災害時に必要な備蓄品目や数量を計算。紙面には必要な備蓄品リストのページが掲載されています。また、和歌山県防災ナビアプリがダウンロードできる二次元コードが掲載されています。防災和歌山ウェブサイト。避難情報や避難所の開設状況、気象情報、通行規制、土砂災害警戒情報や雨量防災情報などをリアルタイムで確認できます。紙面には2つの検索画面が掲載されています。防災和歌山のページで県内の通行規制を表示した地図と、和歌山県河川雨量防災情報のページで 県の地図と情報を表示した画面です。また、防災情報を入手できる次の3つの二次元コードが掲載されています。防災和歌山ウェブサイト、防災和歌山メール配信サービス、防災和歌山 X です。出張減災教室、体験学習を通じて防災減災対策を学べる講座を実施しています。自治会や企業の研修、学校の防災教育などにご利用ください。メニューは、地震体験者五稜くんによる地震体験、地震津波についての基礎講座、L 型金具等を用いた家具固定講座、構造模型を用いた住宅の耐震化講座、キーちゃんの災害避難ゲームです。お問い合わせは、危機管理消防課へどうぞ。電話073-441-2280、ファックス073-422-7652です。紙面には、学校の体育館で行われている減災教室の写真が掲載されています。稲村の火の館、津波防災教育センター。浜口五稜の防災精神や稲村の火の人命尊重の精神を踏まえ、地震・津波災害から命を守る備えを学ぶことができます。津波災害教育センターの所在地は、広川町広671、入館料は一般500円、高校生200円、小中学生100円です。記念館は無料です。開館時間は10時から17時まで。休館日は月曜日。月曜日が祝日の場合は次の平日が休館となります。そして年末年始も休館です。電話は073-764-1760、ファックスは073-764-1761です。紙面には津波防災教育センター内部の写真が掲載されています。
災害対応力の強化。能登半島地震では幹線道路の被災により道路交通が遮断され、至る所で集落の孤立が長期にわたって発生しました。また、避難所での生活が長期化する中で、生活環境の悪化や精神的な負担により、体調を崩すなどして亡くなる災害関連死が発生するなど、避難所の環境改善が課題となりました。県では、こうした課題の解決に加え、南海トラフ地震等の災害から県民の命と暮らしを守るため、地域防災力の向上に資する防災・減災対策の充実と強化を図っています。避難所の環境整備を促進。能登半島地震の被災地では、高齢者の方等がより安心して快適に利用できるトイレカー、トイレトレーラーや温かい食事を提供できるキッチンカーが活躍しました。和歌山県でもトイレカーやキッチンコンテナを整備するなど、避難所の環境改善に資する対策を進めていきます。紙面には兵庫県南淡路市提供の水洗トイレカーの写真が掲載されています。孤立可能性集落での通信訓練。災害時に孤立の可能性がある集落では、通信手段を確保し、通信できるよう日頃から備えておくことが重要です。県では市町村と連携し、通信機器を整備するとともに、災害時に孤立の可能性がある集落と市町村間で通信設備の状態と操作の確認を目的とした通信訓練を行っています。ドローンを活用した災害対応ガイドラインを策定。能登半島地震の被災地では、孤立集落への物資の輸送や捜索活動、情報収集にドローンが活用されました。県では、これまでもドローンの防災への活用を検討してきましたが、防災上の課題に対応し、県民の皆さんの安全・安心につなげるため、ドローンを活用した 防災・減災対策に係るガイドラインを市町村向けに策定しました。今後もドローンのさらなる利活用を促進していきます。ドローンの活用が求められる防災上の課題、人員不足の中での災害対応、被害情報の迅速・正確な把握、沿岸地域での迅速な住民避難、孤立した集落への必要物資の供給などが挙げられます。災害時における空港の活用。空港は災害時に適切に機能を保持できれば、救急・救命活動の拠点として活用でき、陸路など他の輸送方法の代替機能としてその役割を有効に果たすことができます。県では能登半島地震で発生した孤立集落の課題に対するヘリコプター等の空路の有効性と施設の耐震化等、災害時に空港機能を保持するための備えについて検討し、すでに広域防災拠点としての役割を担っている旧南紀白浜空港跡地や熊野白浜リゾート空港を活用した防災対策をさらに進めていきます。以上についてのお問い合わせは、危機管理消防課、電話 073-441-2260、防災企画課 073-441-2271、災害対策課 073-441-2262、三課共通でファックス073-422-7652へどうぞ。県政最前線、今すぐ備える地震・津波対策でした。